みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、忘年会から新年会への流れるようなターンオーバーに、体に痩せる余裕を与えない皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。収録しているのが2013年1月10日ということで、もう早くも1月上旬が終わってしまいました。
はい
はい。
通常業務にもう戻られました、皆さんは。
そうですね、僕はもう絶賛通常業務で1週間ちょっと経ったみたいな感じになっているので、
はい、
本当に普通のお仕事モードに入りきってますね。
うんうん、僕もそんな感じです。もう、はい、新年明けましておめでとうございますはもう言わなくていいっていう感じなので、たまに会うと、うん、あ、初めてでしたよね、ああ慌ててっていう方が珍しいぐらいの感じです。
うん、
ハスケさんは？
僕はもう正月、暮れから正月からなんか変な感じになっちゃっているので、通常業務という感じじゃないです。
もう何が普通か分かんない、もしかしてこれが通常になるかもしれないみたいな感じなの？
ああ、そうですね。ちょっと新しいところの仕事っていうのもあるので、それが増えてくるとこれが通常なのかもしれないけど、これが通常だとちょっと厳しいな、みたいな。なんか、パニック状態のまま、また来てます。
おぉ。
学校が始まってね、これまでやってきた学校の行事の撮影が始まってくるとなんか、なんか日常っていう感じになるのかもしれないですけど、ちょっと2月ぐらいになっちゃいそうな感じなので、1月いっぱいなんか変な、感じになっちゃいそうです。
なんかよくわかんないので、ハテナが大きくなっただけという感じの感想しかないんですが、
うん、
まあ体調気をつけて。風邪は少し良くなられました？
あ、今日午後からようやくみたいな。午前中はまだ全然あれだったんですが、
お
午後お昼過ぎてなんとなく、あ、少し体が軽くなってきたかもっていう感じですが。
へー。
なんかズルズルしちゃってますね、今回。長いのでちょっとしんどいです。
なんか僕の周りも引いてる方長いっていう、そういえば。
あ、そうなんですか。
長いですね、皆さん風邪ひかれてる方かなり長患いの方が多いですね。治らずっていう感じで。
はい、
ああ
やっぱり、うん、僕の周りもそんな感じです。
なんですか。
あなたの住む町まで
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲、愛しい人へを含む CD 君の歌、好評発売中です。8曲入り1500円。
ご注文はアルパカのホームページ、番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ、早く回れ、潮風と手をつなぎ。
今週の聖火ハッピアオです。
よ
っ、よろしくお願いします。
お願いします。
どうぞ。
ハスケです。前回の収録から一週間ありましたが、
運動。嘘、一週間ないじゃん。
ごめん、一週間じゃなかったっけ。
そうなんだよ。前回土曜日に収録して、
あ、そうでした。
日月火水木だから、えらい短かったんですよ。
そっか。なんかおかしいなと思ったら、木曜日じゃなかったんですよね。
今気づいたのか。俺は集計する前から。
俺、木曜日からあれしちゃってた。
一回休んだらえらいなんかやってない感じだと思ったら、もともと7日なかったんだ今回はって感じだよ今回。
あ、じゃあ俺いいんだ。
うん、いいかどうかよくわかんない。
わかんないけど。いいってことにしていいよ。うん、
いいんですよね。いや俺木曜日から計算してたのでちょっとおかしいなと思っていたんですが、そこに気づいておりませんでした。まあでも運動ゼロになってしまいました。ちょっと仕事の関係上今予定が立てづらくてですね、 年の初めにその予定をしていたところでできなかったものの記録を取ろうと思っていたんですが、今ちょっとそれすらできない感じだったんですけど、今回は一回ちょっとカメラを修理に幕張まで行く予定があったので、その時には運動しようと一日だけは設定できていたんですが、
ごめん今の話を聞くと幕張で運動しようっていうことに聞こえるん、
あいや
そういう意味なの、
幕張まで行くから頑張って動いちゃうよっていう、うんうん、
幕張までに自転車で行くとか、ね、会場で暴れるぞとかなんかそういう感じで、
いやあのですね幕張にキヤノンの、修理受付の窓口がありまして、
そこ幕張にでも僕半助さんについて行って銀座かなんかにキヤノンがあったよね、
はい、あそこ
パパラッチ用の盗撮業務カメラは幕張なの、
違う違う、
赤外線とかついちゃう、
じゃあ違う、
ああ暗視カメラとかがあるやつね、
違うよくそこまでいろいろ出てきますね、いやいやいや、あの、まあ、銀座もある程度の修理はその場でするんですけど、基本的には大きな修理はみんな幕張の工場って言えばいいのかな、違うな、幕張の方へ送られるんだそうです。で、銀座とかでその場でできない作業も幕張だとできる場合があって、その場で持って帰れる可能性が高いのが幕張なんです。
お
ー、で、もう明らかに預けなきゃいけない修理もあったんですけど、
はい、
ストロボの、なんて言うんでしょう、接点のとこにする蓋のゴムがちぎれてしまいまして、でそれを幕張だと待ってれば付け替えてもらえるかもしれませんよって言われたので、幕張に行ったんです。で、それがもし受け取れるんであれば、ちょっと待ってる時間の間で1時間ぐらいウォーキングをしようと
幕張で
企んでいたんですが、以前一回やったことがあるんですよ、
ま
あ、
はい、
修理持ってって歩いたことがあったので、
はい、
それと同じパターンにしようと思っていたんですが、仕事が出発前に仕事が入ってしまいまして、幕張に向かう時間が遅くなってしまい、今回ゼロになってしまいました。で、唯一できたのが先週教えていただいた、ストレッチ、ゆっくり2分ぐらいの時間をかけて背中伸ばすっていうのはできました。これは毎日できました。
おお、ちなみにそれをやった成果を感じられた感じは
ある？ね、ごめんなさい、正直なこと言うと、それによって良くなったのかっていうのがはっきりは分かんないんですけど、
はい、
ひどくなってないって言えばいいんですかね。
なるほど。
違和感がない状態で今、折れます。なんかちょっと怪しくなりかけてたんだけど、
それが。言葉に違和感があったんですけど、今、何？日本語だった今。
あれなんて言えばいいんだろうとか思って、前に違和感を感じて変な歩き方になったみたいなお話をしたことがあったと思うんですが、それになりかけてた感じはあったんです。でちょっと心配をしていたんですが、で腰もちょっと痛くなりかけてるかもとは思ったんですけど、それを今回ストレッチをやっていきなりこう、あ、すごい軽くなったとかいうのは正直ないんですが、今現段階では。でもその違和感はないです。腰が怪しい感じもしないし、歩くのに違和感を感じるようなこともないので、
うん、
すっげえ、あ、来たっていう感じではないんだけど、そういう意味では成果はあるのかなという感じです。
ひどくなってないことが成果かなっていう感じですね。
はい、
はい、
まあそれは実は十分に成果な感じ。
十分に成果、ごめんなさい。
あ、素晴らしい。
いや、っていうよりも多分半助さんの想像しているスッキリ感まで行くとしたら、
はい、
相当誰かが手を入れるか、相当半助さんが動くかの2種類の選択になる。
そうですよね。プールとかの軽くなった感じと比べてちゃってるかもしれないです。
ただまあ違和感がなくて日常生活って普通に動けて、パパラッチ業務ができるレベルまで回復するのであれば、
はい、
一応順調に体に働きかけているんだなっていうのは思いました。
パパラッチ業務はしてないですけど、 デスクワークがちょっと多かったんですが、腰が痛くなってないっていうことは、やっぱ成果が出てるってことですよね。
そうですね。まあ、成果が出てる。そうですね。成果が出てる。
ちょっと違う？
いや、成果はちゃんと出てるんですけれども、
はい、
半助さんがおそらく、雑誌とかの裏に書いてある、500メートル先まで見えるって書いてある双眼鏡で、はい、近所しか見えなくて怒るみたいな感じのテンションなんですね、今。すごい分かりづらいですね。なんて言ったらいいだろう。
うん。ごめんなさいね。
ですね。要は十分半助さんの体にとって、
はい、
必要最低限の効果は得られたっていう感じです。
はい。
うんうん。
ただもっとスッキリさせて、その不調っていうか違和感とかを全く感じなくて日常生活を送るっていうところまで行くと、
うん、
もう少し本格的に動かすという必要が出てくるっていう感じですね。で、おそらく半助さんの腰が痛いっていうことの原因とか歩く時の違和感って、
うん、
ももの裏側にも原因があると思うんですね。
あ、はいはい。
ももの裏側。
はい。はい、なんで、この前ご案内をした、まあ本当に前屈だけではあるんですけれども、
はい、
あれに関しては、まあ背中を伸ばすっていうこともさることながら、ももの裏側を伸ばすこと、
うん、
いわゆるハムストリングスって言われる部分なんですね。
はい。
そこを伸ばしてあげることで腰の状態を少し楽にしようっていう感じなので、逆に言うと1日2分しか腰に対してケアをしてないのに、違和感がなくなったって不満を言っちゃダメっていう感じですけど。
いや、2分ってことはないんですけど、まあでも10分もしてないかな。1回2分ですよね。で、こう、少し楽にしてっていうのを、まあ5回ぐらいは繰り返してるんで、10分ぐらいはできてるかとは思うんですが、プラスアルファがね、他のものもできればいいなと思いながら、ちょっとやっぱ朝落ち着かなくて、ちょっとそのストレッチだけはと思ってやった感じでした。
ただ痛みとか違和感とか危険な感じっていうのが少し避けられたっていうところ
ですね。あ、そうですね。それは、うん。今、感じないので。
であれば、冬は同じようなことを考えて、
はい。
腰が危険だなっていうふうに感じる方って割といらっしゃるんですよね。
はい。腰悪い方多いですもんね。
はい。うん、なので、そういった方も少し動いていただくと、もうものすごくシャッキリするっていうわけではないけれども、
はい。
一応、日常生活が無事に送れるくらいまでは、
はい、
なんとかなるっていうことを半助さんが証明してくださったっていうことで、
はい、
まあ、大丈夫です。
頑張ったんでしょうけど、いい言い方をするとたった2分ぐらいでそれだけ効くんだね。すごいね。
あ、そうですね。
ある意味、
はい、
原因が多分血の流れが、
はい、
やっぱり順調じゃないことが大きいはずなんですね。特に大きい筋肉の、
はい
はい、
なので伸ばしてあげるっていうことで血液の循環が順調になっていくと温まって動きやすいっていうのもありますし、
うん、
例えばの筋肉の傷んでいる箇所、損傷している箇所の回復っていうのも早くなるので。
ああ、そうなんだ。
うん、
はい、
そうなんですよ。僕単純に伸ばすと調子良くなるからっていうだけで言ってるわけじゃないです
よね。いやいやいや、はい、そうですよね。いや、なんとなく僕は漠然と言われたことをこう信じてやっていただけだったので、あ、そんな意味があったんだっていうちょっと感動を今。
親の心こしらずって感じです
ごめんなさい。
ちょっと切なくはなりましたが、
はい、でちょっとやっぱり運動ができてないのがね、なんかやりたくないっていう感じではないんですけど、なんかでもいまいちやる気もちょっと起きてない感じで。
お、半助君にしては
なんかネガティブな状態が続いてしまっています。
風邪気味っていうのはあるんです
か？そうですね。体調が悪いのが原因なのかなっていう気はしているんですが、
おそらくそれが大きいですよね。
はい。なぜか食欲だけはポジティブでして。
そこがすごいんですよね。
先日その幕張に行った時にね、ちょっと中井先生とお話しさせてもらう時間がありまして、
うん、
ニンニクのドーピングがいいかもっていうことで、今一生懸命ニンニク食べているんですが、
ニンニク注射を打ったとかではなくて、
うん、いや、ニンニク注射とかを打てればいいんですけど、
うん、
まあニンニクドリンクとか、まあニンニクそのものとか、とりあえずベタですけどいいですよって教わって、
はい、
ニンニク1日1株って言えばいいんですかね、一塊と言えばいいんですかね、
はいはい、
ぐらいを食べ、今2日目
臭そう。
今日ですね、外、ちょっと知り合いのところに行って、ちょっと頼まれ事をしたものをお届けに行ったんですが、
はい、
結構広い事務所なんですけど、
はい、
ガラッて開けた瞬間、一番奥に座ってる私の友人が、お前臭い、帰れって言われました。
本当に
すごかったみたいです。
だって僕、よくは間違いでくださいの話をちゃんと、したんで、ハンスケさんがもし、人に会う機会が少なければ、ニンニク思いっきり食べましょうっていう話はしたんですけれども、
はい、
ただ、風邪をひいていて、うん、内臓が弱ってる方がハンスケさんと同じようにニンニクを食べると、
うん、
逆に刺激が強いかもしれないので、それはちょっと気をつけていただいた方がいいなと思って。
あ、そうなんですか。
はい。ハンスケさんは、ものすごく体力も落ちているけれども、食欲だけ落ちてないっていう話だったので、
うん、
じゃあ、ニンニクを食べて、スタミナをつけるっていうのは有効ですよっていう話をしたら、はい、想像を絶する量のニンニクを食べたっていう話で、
うん、
はい。ニンニクとして、ヨーヨーと外に出てしまったっていう。
先生、ごめんなさい、話の途中で。本当にやっぱりニンニクってベタですけど、効くんですか？
そうですね。ハンスケさんの状態が多分体力が落ちてるっていうことが大きかったんですね。
うん、
で、体力が落ちている時に、やっぱりニンニクってすごく有効な食品ではあるので。
へ
ー。ただ本当に消化吸収が弱っている以上に、
はい
はい、
ドーンって入ってしまうとかえって刺激が強くて、
はい、
激し
い刺激が、うん、起こってしまうことがあるので、
うん、
そこはちょっと注意が必要なので、疲れているんだなっていうのがわかるけれども、食欲は割と普通にあるっていう方だと、
はい、
本当にスタミナっていうのをつける意味では、うん、とても有効ではあるんですね。
でも、永井先生、半助くんの体力が落ちたわ。
うん。
なんていうの？お金持ちが10億持ってる人が9億になったぐらいの感じで、
うん。
普通のレベルからいくと、はるかにまだすごくて、逆に言うとこれぐらいもっと弱って人の気持ちがわかるようになった方がいいんじゃないの？
と思ったんですけど、今回ハンスケさんは割と、はい、弱っている感じだったりとかして
ます、ね、弱ってます弱ってます。
ただやっぱり普通の人が感じるレベルまでは残念ながら行ってないのと、
あ、まだ高いんだねレベルはね、はい、はい、
普通の方だったら僕逆に単純に風邪っていうことでニンニク食べた方がいいですよって話はできないんです。
は
あ
は
あ
は
あ、
はい、
あ、そうなんですか。
はい、もっと消化吸収の良いものを温かくして取りましょうねっていう話を普通にして、
は
あ、
はいはいはい、
すいません、僕人に勧めちゃった。
ちょっと待ってください。で、僕絶対これハンスケさんが番組の中で話をした時に、
はい、
ニンニクダイエットとか言いそうで怖いなーってすごい。
いや、
今淳二さんの口調で怖いなー怖いなーっていう感じですごい怖かったんですけれども、
はい、
同じことが起こっていた。
この番組聞いていらっしゃるんでしょうかその方。いらっしゃったらこうちょっとね。
いやいや、ですね。
声かけたいところですが、届かないところ
に。ダイエットとかそういうことは言ってないですよ。ただ、別、臭い、出てけって言った、友達とは別のやつとちょっと電話で話をしたときに、やっぱ僕みたいに、やっぱ風邪しんどいんだよね、みたいな話して、ニンニクがいいよって勧めちゃいました。
ね、こうやって間違った分。
今頃、そいつあんまり食、強くないですよね。
っていうことはやっぱりね、内臓が少しやっぱりデリケートな方だと、うん、なかなかちょっと受け付けるのが大変なこともあるので、あまりちょっとね、積極的に模倣をせずに、うん、それ消化吸収の温かいものの摂取から始めていただいて、はい、風邪の改善に向かっていただきたいなと、うん、はい、ただ半助さんぐらい体力と内臓に自信があるよっていう方だと、うん、
はい、
ニンニクをまさか僕あんな量食べると思ってなかったので。
いや、でもね、このニンニクドーピングいいです。1日目はね、正直あんまりわかんなかったんですけど、今日お昼ぐらいから少しって言いましたけど、
はあはあはあ、
もう本当にね、これまで、暮れからずっとじゃないですか、
はい。
で、少し睡眠時間長くしてみたり、いろんなこと知ってみたんですけど、これが今一番効いてる感じ。
へぇー。
そう気がしてきました。いいっすよ。ニンニクドーピング。まず、初日、昨日か、うん、勢い余ってちょっと食べ過ぎちゃったりしたんですけど、うん、ニンニクいっぱい食べるといいと思います。
ニンニクだけを食べてるの？かぶりついてるの？
いや、昨日は、ニンニク一株丸ごと全部輪切りにして、
麻婆豆腐を作りました。
粒で言うと5、6粒が全部輪切りになって麻婆豆腐の中に
入
って
る。あ、そうですね。そうですね。それぐらい。大きめの粒が5個だったかな。輪切りにしたらフライパン28センチでしたっけ？確か28センチだと思うんですけど、で、そこが見えなくなりました。ニンニクで。まあ、そこぐらいの量。
それにさらに麻婆豆腐。
はい。
はい。
それで作りました。
組み合わせ的には良いですよね。あの、一応豆腐自体は消化が良いっていうことと、唐辛子のカプサイシンの効果で体が温まるっていう部分は。
はい。
ただ、あの、消化吸収が弱っている方は辛いと刺激的に胃腸が受け付けないっていうケースはあるんですけれども。
あ、そうなんですか。
本来。
麻婆豆腐の元を買ってきまして、作ったんですが。
丸見屋のやつですか？
はい。
はい。
二袋入ってたので、あの、まあ、一人前ぐらいにしとこうと思って一袋使ったんですけど、うん、後で気づいたら一袋が三人前。
だよね、あれそうだよね。
三人前食べちゃいました。
うん、いや、僕もあれはしょっちゅう食べるので分かります。
なんか多いな
と思って。多いと思う？あれが一人って感じしませんか？
いや、だってラーメン丼一杯できましたよ。
うん。やばい。できる食べるよ。
なんだ、哲夫さんも食べれるのか。よかった、ちょっと安心した。
大好きだよ、あれ。
食べれますよね。
うん、
食べれるんだけど、いや、でもちょっと想像してたのと量が多かったので。
ああ、そうだよね。だから、あれで麻婆豆腐の基準を作っちゃうと、外に出ると量少ねえみたいな。さらにみんなで取り分けると、ほとんど食べてねえじゃんみたいな感じがしちゃうんだよね。
はいはいはい。うん、でも、そうですね。3人前だけど、あれだけ、あれとご飯だけ食べるんだったら、あれぐらいの量欲しいですよね。
何を言ってるんだ、半助君。食べ過ぎじゃないのかい。
裏切ったね。
いや、はい、わかります。もう私、麻婆丼にしてよく食べます。
はい。
はい。
こんな感じでした。なので、ちょっと、あの、まだスイッチ入れられてないんですけど。
いや、入ってるでしょ。あ、そう。入ってなくて、あなたはこれぐらいのレベルなんだね。いや、やっぱすごいっす、半助さん。メジャーリーガー、すごいっす。
うどんじゃないって。運動。
あ、運動とうどんを間違える。
間違えた。運動のスイッチがまだ入れられてないのがちょっと、あれなんですが。
食欲だけはオン。
食欲はなんか常にオンみたいで。はい、しっかり食べて、なんとか早く直してスイッチを入れたいと思っています。
はい。
そんな今週でしたが、成果です、体重です。前回ご紹介した体重が 73.2 キロでした。今週の体重です。じゃん、 73.8、
0.6 キログラムの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあ、これは順当っていうことで。
まあ、当然ですわなと。
ニンニクと豆腐分なわけやね。
でした、うん。はい。体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 18.5% でした。今週の体脂肪。じゃん！ 18.3%。
おぉ、0.2% のマイナスです。
なぜか。
おめでとうございます。いや、水分が多分増えたんだと思います。
そっか、
はい。
そういうことですね。はい。ウエストです。前回ご紹介したウエストが 85.2 センチでした。今週のウエスト。じゃん。85.5。
0.3 センチメートルの増量です。
はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ね、あの、非常に順当な数値ということで。
うん、目標を決めると増えるというね。
そうですね。
はい。
はい。
そう来ると思ってたよ。
スタートからこんなですが。まあでもなんか、あんまり僕が減っちゃいけないみたいなことをいろんな方から言われているので。
は？
戻しちゃおうかなと。いうぐらいです。
みんなのために僕は太り続けると。
いや、太りは続けはしませんけど、一回ちょっと増やしとかないといけないみたいかな、みたいな空気があったので。ちょっとだけ戻してみました。
まるで自分がコントロールして戻したみたいな。 ちゃったんですよね。
踊っちゃいました。はい。
お疲れ様でした。
はい。早くスイッチ入れ
ます。はい。ランスケさんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。鉄道一郎です。よろしくお願いします。はい、
します。
待ってました。ゆっくり。
嫌味ですか。はい。
はい。
ね。はい。この5日間。
はい。
です。運動。
はい。
ゼロ。
うわ、一緒？
一緒です。僕は体調悪かったわけではないですが、ゼロです。
あら。
はい。
二人でゼロはまずいですよね。
まずいですね。ほん、うん、そうだね。前回が土曜日やったでしょ？収録して、はい、あ、びっちりお仕事、
うん、
か、はい、あ、でも一日あったけど、それはサボった。というか、行きたくないでサボったっていうよりも、本当に今回きつくて、無理って形で休みました。
はい。うん。
6キロを3日続けて歩いたやつを引きずってるのって言うと、翌日に疲れが来て若返った俺と思ってたけど、逆にめちゃくちゃ引きずってるの俺みたいな感じで、なんか気持ちがめちゃヨボヨボ感が出ております。
はい。
あと一個、
はい、
心当たりがあるのがですね、
お、
うん、これもうちょっとって言おうと思ったんです。というのがですね、はい、本当に僕は習慣っていうのがめちゃくちゃ苦手なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。毎日同じことができない。
うん。
覚えない、体が。
なんか
そういう。中学校から高校にかけて、新聞配達を6年、うん。さらにその後、ちょっと間を空けて結婚前に3年とかいう形で9年新聞配達をやりましたが、
はい。
新聞配達をやって、朝きちっと起きてたのが3日。
は？
9 年間で3日です。しかもそのうち1日はこんなに俺が目覚めれるわけがないと思って二度寝をしました。だから実質2日みたいな、それぐらい体を覚えるんですよ僕。
新聞、それで新聞配達できるんですか。
もうね、ほぼ戦力外みたいな感じで何回もやってますけれどもねえ。なので永井先生がなんか運動習慣になってくださったとかで、いや無理です、なってないです、僕にとってはなってるわけないですみたいなことを言ってたのはそこら辺があるんですが、で、まず永井先生から教えてくださったことをやろうやということで、
うん、
はい、
フロアクランチ、フロアブリーズ、うん、ラスボス退治、はい、これをきちっとやれてないなと。
はいはいはい。
前回、ストレッチを多めにというお話だから、流れでいくとムーバレックスをちょっと多めにみたいな感じだったんですが、実はあの前から、うん、まずこれをやろうやというのが頭の中にありまして、
はい、
で、まあ、結論まだについてはないのね、
うん、
ただ、習慣用のアプリ、習慣が身につく、今日やったよっていうのをチェックマーク入れるみたいな iPhone アプリって結構いろんな種類出てるじゃないですか。
あ、あり
ますね。はいはい。で1個、まあ今まで通り入れて、特別それがすごいわけじゃないんですけど、今回変えたのが、
はい、
それを見て1分しようと思っても、
うん、
いざ1分やろうと思うとちょっとめんどくさいじゃないですか。さっきストレッチ2分が経ったって言い方したけど、
はいはいはい、
実際2分まだ習慣になってたのやるのめんどくさいじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからね、
はい、わかる。
フロアクランチもラスボス退治も、
うん、
1回、
うん、
ちょびっとだけ、
うん、
うん、もうきちっとできてなくてもいいにしたの。とにかくちょっと足をちょっと見た瞬間に動かす。
あ、はいはいはいはい、はい、
1日1回はもうアプリをそのホーム画面に置いてるから見る瞬間があるから、うん、もう見たら1回だけちょびっと動かす。それでしばらくは OK にするにしたのね、
はい、あ、わかるそれ、はい、
もうちょっとやってみようと。もう はい、このご主人鉄道一郎は、
うん、
脳が思ってるよりバカだぞということなので、きちっとしようとか思うとまた時間がかかるので、はい、
うん、
取り急ぎちょっとだけはやるにして、これが身についたらちょっと10秒にして、まだ10秒にもいってないってことなんだけど、5秒にして10秒にして1分にしようかなと、うん、そしてそれができたら中間になりましたって言おうと思ってたので、
うんうんうん、
でこれでラスボス退治を5秒ぐらい、
うんうん、
でフロアクランチとフロアブリーズはね、ちょっと朝目覚めた寝ぼけまなこでも思い出せるぐらいになったので、
うん、
いやそれでもまだ10秒ぐらいかな、
うん、
まあ、最初の1回ちょびっとだけよりは1秒いかないよりは当社比10倍に伸びたぐらいの感じなんですけれどもこれをやってるのでね、足がね、太ももの付け根のところが痛いんですよ、すっごく。立 ったこれしかやってないのに、
10秒で
10秒もやってない時から痛いの。
うんうんうん、
どんだけ聞くんだラスボス退治っていうな感じがっていうか、どんだけやってなかったんだ俺みたいな感じになっちゃうんですけど、
はいはいはい、
もうあってねすごいくたびれてるの仕事は普通通りなのね、
はいはい、
もう1月4日からパソコン更新丸1日始まってるような感じだから、
うん、
それプラスこれをやるだけで本当にクタクタっていう感じのぐらい、
あ
でクタクタになったらそうだバームを飲めばよかったんだっていうのをちょっと思い出して、昨日ぐらいからバームを飲み始めました、
うんうん、
仕事に行く前にっていうことね。で、はいはい、昨日はえ黒バームを半袋飲んだら聞いた、昨日そんなにくたびれなかった、ただ昨日はそうだね、まるまる仕事があった後にまたさらに打ち合わせ作業みたいな感じでヘビーだったけれど、
うん、
ちょっと仕事あの運動するスケジュールはもともと無理な感じだったけどやれたからやっぱりバーム効いたんだと思う、
うん、
ただ半助くんが、
はい、
半助くんが僕に、
うん、
蕎麦が蕎麦が言ったので、昨日は蕎麦を、うん、ゾル蕎麦3玉、うん、九州にあるうどんチェーン店ウエストっていうのがあるんですけれども、そこで今数店舗、どちらかというとうどんのウエストというイメージがあるんですよね。
そして
あります、うん、東京にも何店舗か出てるみたいです、
うん、そうなの。
こちらではいろいろ業態があって、うどんほど多くないけど焼肉のウエストとか、中華のウエストとかあったりしますが、そのうどんのウエストが数店舗そばを強化してる、
うん、
ウエストがありまして、そこの、はい、ウエストだと、うん、1玉でも2玉でも3玉でも料金同じっていうのがあるんですね。
お
はい、で、そば、しかも今、はい、新そばっていうの、
はいはい、
がもう出てる頃なので、
はい、
でそこのそばね、チェーン店なんだけど、あの、うん、めちゃくちゃうまい。人を連れてって銀座に勝てるでしょってほどまではないけど、でもかなり美味しい。
う
ん、バイトのお兄ちゃんが作ってるようなお店なんだけど、美味しい。
うん、
はい、吉野家のあの10割そばとかよりもはるかに美味しいね、以前半助さんとやってる番組でやって調べてる検索かけようと思ったら吉野家そばまずいって出たんだよねそんなよりはるかに美味しい。
美味しいですね、
はい、でそこなのでまあまあのそばを食べられるので3玉いっちゃいました
いけますね。やっぱり意外とた、いや俺と変わんないじゃない
ですか。いやだって俺は食事制限全くしてないよ。
うん、
この半年1年間半助さんは時々食べるものをちょっと我慢してっていう言葉あるけど、俺全然我慢してないからね、
うん、
威張るなっていうの、う
ん、我慢してますよ。
我慢全くしてないですもん、
うん、
という食べた鉄夫でした、
うん、はい、
ありがとうございました。お疲れ様でした。
いやいやいやいや、筋筋
だよね。今週の体重です。
はい、
前回ご紹介したのが 74.5kg でした、
うん、はい、
今週はじゃん 74.9、
0.4 キロの増量です。お疲れ様です。
うん、もう、はい。
というか、まあ、このぐらいの数字であれば別に特に心配するっていうことではない。
そうですよね。
まあ、
はい、
蕎麦を3玉食べて、カツ丼も一緒に食べても大丈夫だよね。これぐらいだったらね。さすが我慢しないダイエット。鉄道すごいね。よ、長意識ダイエット素晴らしい。食べてもいい。ついてこい。違うか。でもそれだけ食べて 0.4 キログラムしか違わないってすごくない？
だからすごい。確かに。
ねえ。何を威張ってるんだ俺って感じがします。わ、うん、かってます。体脂肪、はい。前回ご紹介したのが 26.3% でした。うん、今週は、じゃん !26.7!
0.4% のプラスです。
まあ、
お疲れ様です。
お疲れ様です。これぐらいまあ、誤差みたいなもんだよね。まあ、現状維持と近いかな。
体脂肪もっといくかと期待してたんだけど。
ねえ。体、
うん、
食べても大丈夫です、
うんうん、
本当にね、すごいです長井式ダイエット、
うん、
ウエストです、
はい、
これも誤差です、
はい、
前回ご紹介したウエストが 88.8%、はい、違う 88.8cm、
うん、
こいつは春から縁起がいいや8並び、
うんうん、
今週はじゃんじゃんじゃんじゃん 93.3
きた
拍手じゃない 4.5 センチのサイズアップです。
それは誤差だよねやっぱ増えてるのかな、これは
うわ、来ましたね。
でも永井先生が目標とか言うから増えちゃった。まあまあ、でもここに関しても原因ははっきりしてるので。
マイナス 4.5 ならかなりもういきなり目標クリアかっていう感じなんだけど、
はい、
やっぱりプラスにいっちゃった。
なんであれなんでしょうね。こう目標を設定してさあ行くぞってなってから増やす
んだろうね。逆走するんでしょうね。なんか赤ちゃんのハイハイレースみたいな形で、よいスタートって後ろにバックするようなね。
まあまあ、でも今回はね、はい、お二人とも動けてないっていうことが事実としてあるので、
はい、
増えるということはまあ自然な流れっていう感じではあるので、まあそこに関しては、
うん、
それほど心配をする話ではないかなと。
っていうか永井先生、もうこいつら目標立てると増やすことはあり得るぞと十分見てた感じだね。
いやっていうことではないです。あの、うん、なんて言ったらいいんだろう、増えることがあっても、
うん、
別に今週中に痩せてないといけないっていう話ではないので、目標出した後にすぐ増えるっていうことがあっても、
うん、
そんなに大きく心配をしてないっていう感じです、今の時点では。全然正直僕数字としては大きいなと思っているんですが、心配はお二人とも今のところ全然してないです、
うん、まあ動かない時期ではなくて、今僕はウエストちょっと何かがあれば変化する時期、
うん、
ということは目標の3月31日前の2週間ぐらいを頑張ればいいのか、違うか。
まあまあまあ、でも寒い時期ってね、なかなか数値が動かないっていうのもあるんですが。
4.5 センチも増えてですか？
プラスには増えてますね。ただまあ。
しかもこれ5日ですよ。
はい。
1センチ増えたんですか、俺。うわ。
大丈夫です。あの、動いた分は減ると思うので、そこは正直全然心配はしてないんですね。
はい。
だからそこに関しては全然心配は、本当にあの、僕、全くしてないので、
はい、
大丈夫だろうと思っているので。
そういうなんか言われ方がなんかすごい申し訳なくなる反面、だから続けられるんだなって今聞
いて。いや、でも全然全然、あの、かっぱってとか同情してるとかいうことじゃなくて、
はい、
いや減るだろうなと思っているんで、心配を普通にしてないだけなので全然大丈夫だと思ってます、
はい、
ただ習慣っていうお話で言うと、
はいはい
はい、
僕も多分もう12年3年ぐらい、
はい、
毎日腹筋を200はしてるんですよね。
すごい。
すごい。
でもそれはしてないと、やっぱり腰を痛めたのが出てきちゃうからっていうだけで、正直今の時点でも、やる前に若干気持ちが凹む時っていうのは普通にあったりするんですね。
永井先生でも？
ありますあります。それだけ続けててもでもあります、普通に。
毎日そのできる習慣になっていても、あーっていうテンションの時ってあるんですか？
っていうか気持ちとしてやんなくちゃなって思う感じって言ったらいいんですかね。
はいはいはい。
で、やることは割と多いです。
へぇ
ー。ただ、やってた方が良いんだなっていうことを、
うん。
言い聞かせながらやるっていう感じですよね。
ああ。
やっぱり圧倒的にやってた方が良いのがよくわかるので、
はい。
うん、
まあ結果続くっていう感じなので、僕もだから単純に楽しいっていうだけでは、全然できてないんですけれども、
うん、
個人的にやっぱり思うのは、
はい、
あの、やりたくないなと思うことをやればやるほど、自分にとっては身につくものが大きいんだなっていうのを教えてもらってる感じなので、
うん、
これ本当に自分が気持ちは乗らないけれども、うん、やっていることで体に何かが身につくって信じながらやってるっていう感じなので、
うん、
はい、
うん、多分同じようにくじける方も多いと思うんですが。
まあそういうお話聞きますよね。やっぱり、
はい、
その、モチベーションどうしてますかっていうのは皆さん言われるじゃないですか。
はい。だからあの、本当にあの、やっぱり人間って常にね、一定の状態でいるのが難しいので、
うん、
皆さんね、あの、モチベーション、平常心とかの好きなこと書いたりとかされたりもするじゃないですか。
はい。
ただあの、本当に動いたり、今は本当に浮き沈みがあって初めて人の気持ちだなっていうのを思うので、
はい、
逆に言うと一見数字が思うように出なかったっていうことだけで判断するのもやっぱり危険かなと思っているのもありまして、
うん、
数字を書くこともすごい大事なんですけど、
はい、
逆に言うと一日減っただけで喜びすぎないっていうことも大事ではあるんですよね。
ああ、そう
ね。どうしてもあの減ったこととかってすごく過大評価したくなるじゃないですか、
うん、
ただ多分本当にあのいわゆる日内変動って言って 体の変化って増える方にも減る方にも1日の間で1キロ2キロっていうのは割とあることなので、
はい、
それをあまり強く受け止めすぎないっていうことはすごい大事だなと思ってるんですね、
うん、
だから増えることがあるのももう想定しながら積み重ねていくっていうことで結果につながるので、今回お二人とも数字が増えている部分には全然不安がないなと思ってるの、実はそういう部分だったりとか、あと動けてないっていう部分が原因としてはっきりしてるので、はい、全然心配する要素がないっていう感じなんですね。怖いのはこれで運動を4回やりましたっていう状況で増えてるっていう時だと思います。
ああ。
特に哲夫さんのケースで、
はい、
哲夫さんだと今だと動くとそれに対して体の反応っていうのがすごくダイレクトになっているところで、
はい、
4回動いたのに増えましたっていうお話だと、すっごい心配にはなるんですけどね。今回で言うと、だからそういう意味でお二人の不安な要素っていうのは全然ないのと、本調子に戻っていって動くことができれば落ちてくるだろうっていうのが見えているので、
はい、
全然心配してないっていう感じなので、
はい、
全然哀れみとかは全くない。
ありがとうございました。
いやいや、でも、ね、本当に楽しめるところまで行けるとものすごくいいなと思うんですけど、
ね、はい、
未だに楽しめるっていうところまで行けないことも事実あったりするので、調子のいい時はやっててすごい楽しく、いつもより時間が全然早く終わることとかも普通にあるんですけど、
はい、
本当に乗らない時は途中本当にしんどくなって一回ブレイクって思っちゃったりとかすること普通にあるので、特別じゃない、そこも含めて習慣だなと思ってるので、
はい、
そういうことまで含めてやり続けていることに意味があると思ってできると、
は
あ、結果にはつながっていくと思っておりますので、
そういう意味じゃ僕寒い時のウォーキングでもそこまで頑張る、本当は僕頑張れてないので、そこまで嫌じゃないです。今ハンスケ君みたいにウォーキング楽しいまではないなと僕思ってたんですが、
うん、
そんなに嫌だったら続いてないくらいなので、
うんうん、
ただね、今週がねちょっとまた週末までちょっと全然休めない、運動できないのが見え見えなんですよね。
うん。
一回はなんとかしたいかな。
うん。
あと、はい。はい。動けるときに動くっていうことで、動けないときは、うん、あまりそのことを気にしすぎないっていうのも大事なんです。
なるほどね。
動けるときに動こうと思って割り切る方が、
うん。
結果にはつながりやすいと思うので、
はい、
あまり動けないことを焦らないっていうことも一つ大事かなと。
はい。
了解です。
はい。なので、もう全然、本当にかけらも心配はしてないのと、
はい、
多分本当に3月の末頃までには調子が合ってくることを、
はい、
ちゃんと想定した上で、
はい、
僕は今数字を見ている感じなので、はい、全然心配が全くないですよ。
はい、ありがとうございます、
はい、だからそういう僕から見ると哲夫さんってすごい習慣化してるなって思って、単純にすごいなと思うんです。
何、
僕12年やってて未だにだるいってどうだっていう話です
いやいやいや、9年で2日の男なのですが、やっぱりラスボス退治とかがやっぱり足の付け根のところに来るっていうのはあり得る？
ありますね。ただ本当は、
はい、
足の付け根に効くのもすごい大切なんですけれども、
はいはい、
そこが多分辛くなくなってきたら、
はい、
今度哲夫さん狙ってる下腹部の部分に働きかけてくると思うんですね。
そうなんでしょうね、はいはいはい、
特に下腹部のサイズダウンにとって、
はい、
実は股関節の内側の筋肉の力の強さと股関節の柔らかさっていうのがすごく密接な関係がありまして、
はい、
股関節の内側の筋肉が弱くなっていくと、当然内ももが緩むことはもちろんなんですけれども、
はい、
下腹部が本当にポコポコ出やすくなってしまうんですね、
はいはい、
なのでそこをしっかり強化してあげることで、
はい、
まず姿勢を良くすることと、あと腹筋のいわゆる下部、下腹部の、
はいはい、
ね、の筋力も使えるようになっていくことで、
うん、
体型が変化していくっていうところはあると思うので、
うん、
辛いところでもちょっと時間を見つけて、
はい、
少しずつでもラスボス体重をやっていただくことで、
はい、
多分サイズに直結していくと思うので、
まあ逆に言うとこの 93.3 からいくとすごいですよね。
はい、なのでそこがしっかりと使えるようになってくると、うん、おそらくまた大きいサイズダウンが見込めるかなっていうのもありまして、
はい、本当は朝にムーバーレックスができる習慣をつけときたいなと思うんですが、なんか3月までは無理そう、うん、俺無理、ただ、3月までに、ラスボス退治はもうやる、
うん、
特に、こんな風に動 けない自宅作業、作業物があるってことは座ってることがあるってことだからラスボス退治できるよねっていうのもちょっとあるので、
うんうん、
まあ、運動はできるときしか行かないから食事制限しなくて運動をやれるときやる、まあ、うん、基本週3ぐらい行けるときは4ぐらい、
うん、
でラスボス退治は身についてるっていう感じで成果を出したいと思ってます。
お、
はい、
蕎麦は食う、カツ丼も食う
の、はい、それはいいと思います、うん、
はい、
あと動けてない時ほどやっぱり食べることに対して体って反応しやすいですから、多分運動がある程度できるようになると適度に食べるっていうことでコントロールができるようになるはずです。
ああそうか、いやそうだ、そういう、うん、今までカツ丼セットにするんだったら一玉でよかったぐらいだったのが、昨日なんかお腹すごく空いちゃって、
はい、
しかも急ぎだったのね、夕食食うなら今しかないって時で、
はい
はい、で3玉注文ピンポン押しときながら取りに来る間に、うん、え2玉3玉やっぱ1玉みたいな思いながら口が3玉って言っちゃったのね、うん、でまあ多かったの残せばいいかと思ったら入っちゃったのね。
はい、でも本当それ動き出すと減りますよね。
まあ、減るっていうか正しくなるんですけどね。
そうなんでしょう。
どうしてもだから動いてないと、
うん、
計算が狂いやすいんですよ人の体が。
なんかそれはもう何回か繰り返してて、本当に動けてない時期って頼みすぎるっていうか食べる方にどんどん加速していく感じがします。
だから逆に言うと運動をして減らすっていうことを考えなくても、
はい、
動いていることで食欲が適正化されるのであれば、
うん、
それだけでも実は動く意味ってあって、減らすだけを考えて動いて成果が出なくてへこむ必要が実は全然ないっていうことでもあるんですよね。
不思議ですよね。なんか動いてた方がお腹空いてとかってなりそうだけど、意外と適正な量にだんだんなってきますよね、うん、
今の聞いたら結局俺たちまだ頭の中は成長期の俺たちなんだよね。
大丈夫です。結構ね痩せてきてるからそろそろ番組終わっちゃったりしないんですかって心配される方が多いんですけど、まだ全然大丈夫ですよね。
ハンスケ君作品卒業して俺が卒業してない可能性があるね。
いやいやいや、まだ全然多分大丈夫だと思います。
大丈夫ですよ。だってハンスケさんが行こうと思ったら、
うん、
エグザイルのような腹筋を手に入れるまでっていうのはありますからね。
そうですね。
はい。おお。
先は長いので安心してください。
はい。で、イベントの時にマジックで腹筋を6個描いたハンスケさんが現れるっていう映画。
おお。
シックスパックでしたっけ。
そうです、そうです。あ、はい、それはよくご存知で。
すごい。
いや、イベントの時そんな話があったので、いや、これはシックスパックになるまでは、とりあえずやるぞと。心に決めましたので大丈夫です。まだ先は全然長いです。
じゃあ皆さんよく覚えておいてください。多分言った半助さんが忘れる、
はい、すぐ忘れますこの人は。だから番組が続いてるんだって話も若干ありますけれども、
はい、
まだまだ続くぞみんなのダイエット。
まだまだ続きます。
悲しい、前進しつつ続くっていうこと
で、悲しいお知らせではございますが、
うん、
しばらく続きそうですみんなのダイエット。
悲しいお知らせなのか
のような気がします。
そうですね、
はい
はい、
来週1週間後に収録したら7センチ太ってたらどうしよう、俺1メーターになっちゃうぞ。
まあまあまあ、そうは言ってもね、ほら、生息地確認調査でメッセージをくださる皆さんも、
はい、
皆さんすごい新婚夫婦のように末長い配信を続けてくださいっていうメッセージを皆さん一様にくださるっていう流れがあるので、
そうか、末長く、やめるときも健やかなるときも太ってるときも痩せてるときも、
うん、
みんなのダイエットをぜひ可愛がってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
今お話ありましたリスナー様生息地確認調査、まだ引き続き、はい、募集しておりますので、
はい、
お気軽に書き込んでいただきたいです。
よろしくお願いします。
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 ということでお送りしましたみんなのダイエット、お届けしたのは鉄尾一郎と
半助と
永井でした。
ありがとうございました。
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 また君を探している大きな